いやウォールナイト日報やってんのに B サイ撮ってんですよ星野源くん喋ってたましたよ、さっきちょっと休憩したら休憩したらじゃね聞いた本当に。しかも俺と三浦まだこの後仕事あるからね
的にはどうせ市販様にいるし、
そうそうそうそう、うん、なんなら俺全て仕事を終えてから B サイ撮ってもいいなと思ってたぐらいと一日の締めに、
ちょっと一日の会社のテーマあるから、
ああ
気にしなきゃな、
そうね、まあそんなこんなでですね、引き続き兵庫県明石のアクア、37歳女の子のですね修学旅行話、先ほど2部では中学まで紹介しましたが、高校高2の1月に信州にスキーでした。また出ましたね、スキーね。新幹線ですらなく、どのルートかはっきり覚えてませんが、特急電車とバスで半日以上かけてスキー場へ。2日目から4日目はひたすらスキー。4日目の夜から、夜行列車で帰り、夜行は寝台特急かなと思ってましたが、国鉄を感じる、ただ古い座席の電車でしたと。消灯してもらえず、消灯されずに先生が、車内の電気に毛布をかけて暗くしてくれたような記憶がありますと。運動は苦手でしたが、スキーはなんとかできたことだけは救いでした。スキーだと疲れて生徒がすぐ寝るから先生が楽なんだと誰かが言ってましたと。ちなみに私は小学生の頃から電気や歴史が大好きでしたと。小学生の修学旅行の前に伊勢行ったっていうね、たまたま三木本幸吉物語を読んでいたこと、あの真珠の養殖の方ね、三木本のね、ことと、真珠関連の見学も定番と聞いていたので、私は真珠関連の場所に行くのを楽しみにしていました。中学は壱岐に行くなら観光したかったし、本当に、寝るとんしかしてませんと。高校は仮庵の時点で善光寺に行くとあったので楽しみにしてました。長野だから真珠だからね、楽しみにしていましたが、いつの間にか肯定表から消えていました。こんな思いがあったからここまで覚えてるのかもしれません。ちなみに明石の学校から京都奈良に行く機会は一回もありません。まあ日帰りで行けるもんね、日帰り学日帰りの校外学習もエキスポランドや潮干狩りでした。かっこ高校生なのに。千葉の小学校の時俺潮干狩り行ったな。潮干狩りって行ったことある学校行事でない。潮干狩りあるところって珍しいのかな。あれ
潮干狩りができることが珍しいじゃないですか。
そうか、
干潟はありますよ。
なるほどね。あれ学校行事だったな、ちょっと覚えてねえな大学生になったから自分でようやく京都や奈良に行けるようになりましたと。B さんを聞いてていろいろ思い出してしまい、誰かに聞いてもらいたくなかなかとも入りしましたと。まあそうか、でも関西圏だったら京都なら行かないよな。
家族で行ってるもの扱いでしょうね。
学校でわざわざ行く必要がないところ扱いだよな大丈夫、これ新型じゃないから
濃厚接触
だな。いや確かにな、関西だと行かねえか、そらあるよな。さらにですね、まあ、一旦ここで今週は修学旅行離れて、その海外って話いきましょうか。アメリカアラバマ州からメールいただきましたレッドブルドッグ29歳大学院生、ここ5年ほど精神に不調をきたした時に B サイを聞いてるリスナーですといやいや聞かないよ、精神的な病に B サイは。そういうさ症例聞いたことないもん最近石川さんが国内でのクレイジージャーニーに飽き始め、海外でのクレイジージャーニーに興味を持ち始めてるというトークを聞き、メールを送らねばという衝動を感じて初めてメールを送りますと。 ありがとうございますよ。今僕はアメリカの南東部のアラバマ州で大学院生をしており、アラバマに何を学びに行ってるんだアラバマは名前は聞いたことがあるが、どういう州なのかがさっぱり見当がつかない。南東部って書いてあるよ。フロリダとかの方なのかな、南東部ってことは。3年目になりますと。 旅行好きのフィリピン人の友達ができたこともあり、複雑だな楽器と楽器の間の休みには主に車で旅行をしているので、その経験から石川さんとアメリカ旅行の相性について考えてみましたと。お、三浦アメリカとか行ってみたいなと思う。
一度ぐらいはね。
いや俺も一度ぐらい行ってみたい。俺本土に行ったことで、ハワイまでしか行ったことないからさ。結論から言うと、石川さんがもしアメリカ旅行に行ったら、あんなクソみてえなとこ二度と行きたくねえという結論達するかと思いますと。理由は4つありますと。結構ありますよ、4つってこと。一つ目は、アメリカは街が退屈なことですと。アメリカは先進国の中でも最低レベルの鉄道インフラしか存在せず、確かにそうか、車社会だもんね、アメリカ。移動はもっぱら車に依存することになります。そして街は車移動を前提に作られているので、駅前みたいなスペースはなく、広くてスカスカ、街歩きをしながら飲み屋を探すみたいなことはごく限られた地域でしかできません。さらに街の歴史は、そうね、長くて400年ぐらいなので、立派なお城などもありませんと。だから歴史を感じさせる建物というのがあまりないわけですよ。それ考えると日本だとさ、京都とかね、奈良とかだと下手したら1000年単位っていうところの歴史を感じる建物とかあるわけですからね。二つ目は治安ですと。よく観光地歩いてる分には大丈夫だよと言われるんですが、観光地になってるブロックのすぐ裏がスラム街になってるようなケースもあるので、ふらふらと散策して数ブロック観光エリアから外れた瞬間、やばいエリアに足を踏み入れるということも起きかねませんと。うん、これだから結局前ね、三浦が多分つくまえると思うよ。下手したら三浦がいた頃かもしれないけど、まあブルーン本間と3人でいつかアメリカ行きたいねって話をしたんですけども、結局銃が怖いって銃社会が怖えっていう話になった。これだってさ、まあ仮に三浦まで入れて4人で行ったとしたってさ、誰一人英語喋れてんだから、これで銃突きつけられてみ、
ないですって
言う。そうね、まさにお手上げよホールドアップよこれ。自分がよく覚えているのはニューオーリンズという観光都市に行った時のことです。これジャズの街ですよね、確か音楽の街ですよね。僕たちは観光地の、フレンチクォーターという場所から車で 1,2 分のところに駐車をしました。だからまあ観光地のそばの駐車場ってイメージでいいのかな。すると車から降りようとした瞬間に、路地の奥から怒りに満ちた顔をしたお兄さんがショットガンを持って出てくるところに遭遇さらにそのお兄さんとバッチリ目が合ってしまい、僕らに気づいたお兄さんは、まあ日本だからいいでしょう、ファックオフメンとダーティーな言葉を叫んできましたと。急いで車に戻って急発進しホテルに直帰しましたが、その日はもう観光どころの精神ではなくなってしまいましたと。あのお兄さんがあの後ショットガンで何をしたのかはもう考えたくもないのですが、あ、撃ち殺されるかもと思ったのは人生で後にも先にもこの時だけですとあー怖えよ銃社会。はー、3つ目、夜の街ですと。風俗店は完全にイリーガルなので、東南アジアのように旅行客がポップに行けるような場所はストリップクラブくらいだと思いますと。キャバクラみたいなのもありません。多分探せばキャバクラに類する店はあるんだと思いますが、恐ろしいのでまだ行ってませんと。まあ聞くところによると、石垣島行った時のキャバ嬢に聞いた話によると、世界のある程度大きい町に日本人向けのキャバクラはあると。うん、そういうのはあるみたいよ。多分お値段も高めだと思いますよ当然。4つ目は海外全般に当てはまる話ですが、メディアですと。石川さんの旅のお供といえば、
それ海外でも
ラジコと TVer だと思いますが、
それはそうです。
両方とも海外はサービスエリア外ですと。
そうか、ネット社会においてもね。
またネットフリックスも Hulu も、あ、アメリカ版しか見られない。あ、そういうのあんだ。
ね
え、アマゾンとかもそうなのかな。 視聴可能なコンテンツに視聴可能な日本のコンテンツは限られますし、日本語字幕がない作品も多いですと。はあ。そんな中、日本と全く同じサービスを提供してくれるのは YouTube だけですと。はあ、まあそっか、
まあ、あれはそうですね、
うん、なので石川さんが普段副業として勤しんでおられる YouTube での違法動画摘発パトロールの一環として日本のテレビやラジオを楽しむというのが旅行において唯一日本のマスメディアに触れる方法になりますと。余談になりますが、そんな状況下においては、ポッドキャストは合法的に正々堂々と楽しめるマスメディアとして大変重宝しておりますので、今後ともぜひ B サイを続けていただけると大変ありがたいですと。まずマスメディアじゃないの、 B サイと、まあアメリカの悪口もあれ書いてきましたが、アメリカ旅行を割と楽しんでる人間としては、それでも石川さんにはスケジュールをつけてぜひアメリカを旅行してほしいなと思います。その理由はズバリスリリングで冒険的な旅行が楽しめるからです。まあな、ちょっと感突きつけられるやな、多種多様な人間がいて、中にはバカみたいな行動を平気で取る人もいるし、信じられないぐらい太ってる人に遭遇することもあるし、うん、今俺目の前に遭遇してるよ多少危険な思いをすることもありますが、旅行から帰ってみるとそういう危うさやわけのわからなさがいい思い出として残るので、また行きたいと思うのです。まあわかるなそれは、うん、また基本が車移動なので、数千キロの移動を公共交通機関に頼らず行うという点もアドベンチャー感を増幅させる要素になります。確かにね。なので旅行中は散々嫌な思いをするかもしれませんが、帰ってきてみると案外悪くなかったなという感想を持つはずです。東南アジアにもよく旅行に行きましたが、アメリカよりはるかに日本に似ている要素が多く、スリリングさや冒険的要素はまるで、は劣る気がしてますと、長文失礼いたしました。また石川さんのクレイジージャーニーの話やお話が聞くのを楽しみにして毎週聞き続けますということで。へ
え。石川さんが3日あったらどれぐらいの週もあるのか気になりますかね
でもさ、3日って言うじゃん、日本だったらもうどこでも行けんじゃん、うん、これアメリカだっても行くのに1日かかるわけ、帰ってくるのに1日ってことはもう向こうで1日半ぐらいしか多分楽しめないよ。飛行機で十何時間移動すんのよ。だってそれがもったいないとも思うのよ。だから海外に寝押し踏むのはある。
なるほど、うん、基礎的なこと聞きますけど、州に対しては別にこっちが県またぐのと一緒ですよね、うん、なんか関門があるとかじゃないですよ。
ないないないない、おそらくね、
法律は変わるけど、
法律は変わるけども多分変わらないと思うよ。でもあれっしょ、水曜どうでしょうとかでさ、ルート66だっけ、なんか、アメリカ横断するやつ、あれ1週間ぐらいで行ってるはずなんだよな。だから10日もしまとめて休みが取れるんだったら、そういうのは行ってみたいなっていう気はする。ただやっぱり俺移動手段の中でも飛行機があまり好きじゃない気がする。あんまり乗らないじゃん俺。まあなんつう、国内だったらさまあいいけど、その5時間以上飛行機に乗ったりするのって、だったらその5時間で日本国内だったら何箇所行けるみたいな感じの考えになっちゃうから、それがあんまり海外に行かない理由かもしれない。
それで言うとあれですよね、
うん、
路線バスこそ乗るけど深夜バスでは動こうとしないですよね、あんまり。
だって夜は飲みたいじゃん三浦何のために旅行してんのよ。
あそっかそっか、
飯食って酒飲んでさ、キャバ行ってさ、地方の面白い話聞きたいじゃないキャバ嬢からだって夜行バス辛いでしょ。
夜行バスは辛いです。
あ
だからどうでしょうね、あれが成立して
ます。いやでも夜行バスっていう選択肢がまるっきりないわけではないよ、頭の中で常に。最悪これ東京夜行バスで最後帰ればいいかなとか思う時もあるし。あ
ほら、
うん、
もう岩手には行けませんねみたいなニコニコ顔したことあるじゃない
ですか。はいはいはい、
あの時深夜バスっていう選択肢があったんです。
深夜バスね、深夜バス俺寝れるのかな。俺実は夜行バスってないんだよね。
バスでは寝れる人ですか。新幹線とはまた違うんですよバスって。やっぱ
俺でもすげえ厳密に言い始めると新幹線でも よほど徹夜とかじゃない限りはあんまり寝れないんだよね。
じゃあ無理ですね多分。
しかも、まあ、この前その路線バスどんどん乗ってたって話したじゃん、結構ずっと起きてたんだよね。あの景色見たりとかしてラジオ聞いたりとか。俺だからその最後岡山から帰ってきたって言ったのこの前で、岡山からだと2時間、今のぞみで2時間半から3時間ぐらいなのよ。でちょっと寝たいなと思ったから俺あえて光かなんかに乗ったのよ。だとしたら東京まで4時間ぐらいだったかな。で寝て帰ろうと思ったんだけど、うつらうつらはすんだけどぐっすり寝られないんだよね。歳なのかなこれが。
ちなみに夜行バスは、
夜行バスは、
うん、真ん中とかになると、
真ん中になると
完全にカーテンが締め切ってるので、
うん、完全にカーテン締め切って
る
ので
暗闇の中の真ん中にいる。
暗闇の中の真ん中に、はいはいはいはい。
スマホもあんまり開けない、
開けないね、うん、充電もできない場合もあるよね。
そうじゃできなかった、
うん
うん、帰り、
行き帰り
夜行バスで、
夜行バス、いや嫌です、
うん、疲れ切った帰りでやっと寝れたぐらい。
あーもうそれ疲労で寝れてる感じね。あー無理かな。夜行バスは無理かな。まあそうかね。まあじゃ、まあでも高速バスも乗ってるもんな。あーでも眠い時は寝れるな、うん、その熊本から宮崎の時乗った時4時間ぐらい乗ったけど、それ半分ぐらい寝てた気がする、うん、この前は路線バスだからその何風景も見てて楽しいっていうのもあったかもしれないし、まあ細々アナウンスが流れるから眠れなかったっていうのもあるのかもしれないけど、あーでも夜行バスは足んねえな。ということで引き続き旅行あれこれお待ちしております、メールアドレス bi4@bside.jp、biho@be-side.jp です。と
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
番組スタート以来愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業会社お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールでinfo@be-side.jp まで。
エムヤンの方がどうでかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ、
もうすぐ岡村さんだったら2時っていうところで。ねえ、ここね、正気の沙汰なのかなこれ。この夜中に B サイを撮ってるって将棋の里なのかな。大丈夫なのかな俺たち。
趣味ですからね。
まあ趣味でやってますけども、じゃあちょっとこれ明確にコーナー募集したわけじゃないんですけど、メールが来たんでちょっと紹介してっていいですか。じゃあ叫びますね。面白くなってきたじゃん。
ああ、
まあね、今自分だから宙に浮いてるコーナーがあると。あ、だとしたらちょっとその乱発しちゃって申し訳ないんだけど、俺の中で今宙に浮いてる企画もう一個あって、じゃあ言いましょうか。ランチ合コン探偵。知ってます？ランチ合コン探偵、みんな見てる？リスナーのみんな見てるかな？
存在は知ってます。
あの僕も見てないんです。でなんならどういうストーリーか全然知らないし、誰が出てるのかもしれないんですけど、今 TVer を見てるとやけに番宣が入るんですよ、ランチ合コンだって。で、まあ、探偵のものっていろいろあるじゃないですか。あの いろんなあの33分探偵でしたっけとかいろいろあるじゃないですか。ランチ合コン探偵っていうのがありだったらもうどんな探偵でもありだなと思って。うんち漏らしそう探偵とか。いろんな、こんな探偵いたらいいんじゃないかっていう、いろんな探偵を募集するコーナーっていうのをどっかでやりたいなと思ってるんだけど、まずまずさ、ランチ合コン探偵を知ってる人が申し訳ないけどあんまいないじゃん。
メジャーでは、メジャー
深夜のやつなのかなあれ。 あれ浜辺みなみちゃんのやつとは違うよね。なんかアリバイ崩しますみたいなやつとは違うよね。あ、まあまあそれはさて大きい、面白くなってきたじゃん、いろんなことが面白くなってきたなっていう瞬間を教えてもらってる。
木曜深夜か
、なるほど、なるほどね、岡村さんの裏か、まあ、典型的なやつ。東京都でね、で加速しちゃうぞ。こっちはとっくに我慢の限界の向こう側まで見えてきてんのに、今トイレに入ってるやつが水を流す音がしてからもう5分経とうとしてる。面白くなってきたじゃん。これすっごいわかるよね。俺だから自分が逆の立場で個室の中にいるとき、水を流すタイミングすげえ気使うもん。こう水の流れた音を聞くとさ、ちょっとアナルが緩くなるじゃない。そうそうそうだ、よかったってほっとしちゃうじゃない。だから俺ほんとあのもう個室をからアウトする直前まで流さないようにしてる。これは面白くなってくるよね。あっ、ここ一回緩んだアヌスをもう一回締めようとすんね。あれっつって言って、ラッコフェスティバル、騎士団 TV に出てきたブルーンさんが他の人が喋ってる時にその話を全く聞かず、持ってるカンニングペーパーで番組の流れを確認しながら必死になって話を台本の流れに持っていこうと喋ってるけど、全くまばたきをしてない。面白くなってきたじゃん。必死ですよブルーンさん。これは多分意図してた流れじゃないところで話が盛り上がってしまい、これはコンテンツとしても面白くなってると思う多分。予定外のところで盛り上がってるから。ただその流れをどうにか自分が考えた構成の流れ持ってかなきゃって頑張ってるブルーンさんも面白くなってきてるこれは。さらに神奈川県大和市、名前まだない。今日ベンチ入りしてるキャッチャーは全部で3人、阿部さんがスタメンで交代し、代わりに出た鶴岡ももう交代した。そして最後の2人加藤が負傷退場。12回表を守るキャッチャーがいない。残った選手の中でキャッチャーの経験があるのは俺だけ。面白くなってきたじゃん。キムタクですね。そっちのキムタクですね。ただこれテンション上がるんだよな、こういう時野球やってる人間だからすると。確かにこれ面白くなってきたなと思うな、俺が選手だったら。さらにラッコフェスティバル、ラジオ番組が映像付きで初のネット配信中、みんながコメント欄にネットで顔を見られるなんて嬉しいと書く中、コメントの勢いが落ちて止まった時に、え、誰このババアって書くやつが現れた。面白くなってきたじゃん。いや、残念ながらね、声だけ聞いてりゃいいっていう場合もあるんですよ。普段ラジオ聞かずにネットでの配信だけたまたま見た方からすると、何をこのババアはみんなに見れて嬉しいなんて言われてるんだっていうことを思って、つい素直に書いちゃう。そこからコメントが荒れ始める。面白くなってきたじゃん。いいですね、リスナーと普通のネット民の方との温度差の違い。ラスト、東京都で、ね、今加速しちゃうぞ。また古市俊則がそもそもとか思うんですけどとか言いながら、話の前提部分をすっとぼけつつ事の核心をついてるような雰囲気を出し始めやがった。面白くなってきたじゃん。古市さんってなんか俺の中でぬるっと一般化しましたよね。
そうですね、
これっていう、なんかなんていうの、クリームシチューのお二人ってさ、これっていう持ちネタがない けど、いつの間にかもうみんなが知ってる人になったじゃん。フリッツさんもこれっていうのがないまんま、なんとなく独立の人なんだろうなみたいな感じで、いつの間にか認知されてますよね。中居くんの番組とかも出てますもんね。
AKB の総選挙でいろいろ言って指原さんにやめてくださいっていうのを言われてた記憶ありますね。
ってことはここ何年ぐらいだろうね。3年ぐらい前。
俺が見たってことはその担当するぐらいの時ですからね。
AKB の俺と担当してくれたら 3,4 年ぐらいだよね。なんかぬるっとなんとなくみんな知ってる人になったよね。いうことで引き続き、面白くなってきたじゃん。これじゃあコーナーにしましょう。お待ちしております。受付メールアドレス bi4@bside.jp bi4@bside.jp 件名に面白くなってきたじゃん、あじゃあキムタクでいいや件名。送ってきてくださいと。ブンディング1時58分06秒になろうとしております。ですね、なんかあったっけな、お知らせすること。西川貴教はアビングトンボーイズスクールでのツアーが始まりますけれども、こちらの方ですね、ゼップクラスの、箱で、透明半の3箇所しかやらないので、チケットが取れない、非常に不満が募っております。リスナーのファンの方。ただしょうがないよってことしか言いようないですね。あとはですね、多分チョコナイ、これで今年で何で8年9年やってると思いますけども、来週から初めて、多分番組史上初にほぼ近いと思うんですけども、俺が立ち会ってないチョコナイっていうのが流れます。いや、まあ、ちょこっとライト日本のですね、まあ、歴代できたビーチ荒木とも、まあ、やっぱり俺のスケジュールももちろん考慮して、まあ、荒木のスケジュール、まず西川のスケジュール、荒木のスケジュール、そして、まあ、スタジオのスケジュール、俺のスケジュール、この4つがあったところで、今までずっと収録してくれてるんですけれども、日本放送、今ですね、スタジオが1個足りないんです。なぜかというとですね、生放送のスタジオを改修してるんです、今。そのため収録のスタジオがですね、生対応になっておりまして、スタジオが非常にですね足りない中ですね、西川の事務所サイド、マネジメントサイドから収録のスケジュール2パターン上がってきたんですよ。で、荒木この A の方無理だわ俺、ここもう打ち合わせ前から入っちゃってるから、これどうしても出席しなきゃいけない打ち合わせで、しかも日本放送の中じゃないと、だから外で行かなきゃいけないやつがこの日だったら無理っつって言って、でもう B の方だったら全然大丈夫よって言ってたら、荒木がしかさすがに B の方スタジオが全然空いてなくて、もう石川さん出れないの分かってますから、もう A で行きますって言って、撮ったやつが、流れます。1回だけ、まあ2週分10本撮ってるとして、最初の 1,2 本だけ俺がいないっていうのはあって、それは何かというと、去年のちょうどそれこそ今頃だったかな、もうちょい後だったら忘れちゃいましたけど、月曜日の、夕方に収録で、収録場所が大阪っていう。西川が舞台かなんかで大阪行きっぱになってて、そこで、収録っていうので、俺は、レオナルドが終わってから即新幹線乗り大阪に行き、それで途中から収録顔出すっていうのは合流っていうのがあったんですけど、初めてに近いと思います。記憶にないですからね。それがですね流れます。いうことで、あと何かありましたっけね。あとはまあ乃木坂46、まあ、チケットの方ももちろん完売してると思いますが、バースデーライブはこの週末、金土日月とやってまして、そうか連休なんですねこの週末。また天皇誕生日が2月23日なんですね確かね。でそれ日が日曜日だから振り替え期日で2月24日も休みになる。まあね、令和になったばっかりであれですけど、天皇誕生日が2月にあるっていうカレンダーに、まあ、全然馴染めてませんね。祝日が増えたんですね、というところでございまして、あとは、あそうだ、乃木坂46のオールナイトニッポンプレゼンツという形でですね、 3月7日に、代々木第一体育館で乃木坂462期生ライブというのが行われます。こちらの方ですね、チケットの番組先行抽選予約の方は終わったんですが、この先、まあおそらくそんなに枚数はないかもしれませんが、一般発売あると思いますんで、詳しい情報は乃木坂46のホームページなどからチェックしていただければということで、しかしこの後ですね、また清水さんの番組の台本を書き、おそらく明け方始発までにね、あとまあでも3時間か、まあ上がるは上がる、いいとこまで帰ってくるかな、もう、明日どうしようかなと思って、名古屋、厳密に言うと夜、俺とかは22時ぐらいに CBC に入ってくれればいいと。最悪だからこっちを19時とかに出ればいいけども、ホテルがさ15時からチェックインできるんだよ。だったら結構こっちで頑張ってって先にホテル入って寝るっていう手もあるなって。
割といいですね。
いや、それがあったから俺頑張ろうと思ったのよ今日。悪くないでしょ。だって仮に15時にチェックインして、なんならもう新幹線だからビール飲んだって許されるよ。で6時間寝るんだもん。だって6時間寝たらさ、全然アルコールなんか、もうこれあれですね、酒気帯び運転する人間の言い分ですよね。いや、もう寝たら抜けたと思ってって
大はおかし
ない、大はおかしないですからね。いや、それも悪くないなと思って。あとまあなんならこれで、まあ例えば始発まで5時ぐらいまでやったとして、始発で帰ってで、まあすぐ寝たとして6時間ぐらいとって12時じゃないですか。で言うと、まあ、1回日放送寄るとしても、まあ、2時だとして、2時こっちだとして3時半に向こう着くわけじゃないですか。したら人白ぐらい見れるかな。人白ぐらい見て、それで、でなおかつさっき言った大垣城だったらさ、30分で行けるわけじゃない、これから。で言って人白見て帰ってきて、ちょっと1、2時間仮眠してもまだ余裕間に合うみたいな感じじゃんかなって。せっかくさ LF 金出してさ出張行けんだから楽しまないとさ。でもこれでしばらく、まあこれはもう今回もちろん仕事できますけど、もうしばらく石川ちゃん遊べないっすよ。忙しくなる。まあそれも分かってたから結構気合い入れて遊んでたんですけど。まあいうことで、なんか言っとくことあったっけ？ないよな。三浦せっかくだから、まあ多分間に合わないと思うけど、岡村さんの番宣でもしとく。ゲスト誰？
浜田岳さん。
はい、いうことで。それは間に合わないです。出したの。いうことで、今週はこの辺で、石川と本間とブルームはお休みでした。したっけまた。